と始まりました、第301回目ですかね。はい、始めたいと思います。いや、記念すべき300回の次 MC ちょっとともろうということで、ちょっとドキドキしておりますが、300回目の次ですね、301回目、ちょっとどえらい回に回ってきたなという感じがしております。はい、頑張っていきたいと思います。参加の方、まず一人に紹介したいと思います。マックスさんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。と、まあ、神宮この前行かれたということで。
ああ、そうですよね。はい、皆さん行ってきましたよ。
そうなんですよね。ちょっとどんな感じかっていうのを、うん、
まあ、西のゲームでしたからね。
そうですね。
はい、先取点取られるでおなじみの西君が先に福留さんのホームランで先取点をもらったっていうね。
はい、
はいはい、その頃私は実は球場にはまだついてなかったんで見てなかったんですが、
はい、
うん、まあまあいいゲームだったんじゃないかな。ただまあまあ後で言いますけど、もう大山さんですわ、とにかくその
試合が、はい、
うん、ということたっぷりと、
はい、
お願いします。
すいません、はい、よろしくお願いします。はい、はい、2人目の方、はい、新経理さんです、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お久しぶりですね、新経理さん。
だいぶお久しぶりじゃないですか。
お久しぶりです、ありがとうございます。新経理さんもね、なんか先週神宮行かれてたようで。
そうですね、はい、はい、じゃあ楽しみに来ましたよ。
あ、ちょっとそのあたりもまた、はい、個人的にちょっとお聞きしたいなと思っておりますんで、はい今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、続いてですね、3人目 TMT さんです。
はい、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
はい、
なんかあの背番号の回、私もちょっと思い出してきました。ちょっとい
や、あれ良かったですよね。あれ
いい回でしたね。
あれどんな回でした背番号の回って全然覚えてないけどね。
なんかチキンバレーさんとなんかマックスさん対なんかその他みたいな感じですよね、構図は。なんか
いやもうねらしい回というか
ですね、
良さのもう凝縮されたような。
いやいや、あの頃はまだ許していただけたんですけどね。
いやいや、
あんまり動画過ぎると怒られるっていう。
あ、今日はちょっと、あ、鍼灸師さん、はじめまして、すいません。
はじめまして。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、どうも。
いや、もうこれから TMT さんじゃなくても MT ちゃんと改名してもらおうかなと思ってます。
言いにくいですよね、 MT にしましょう。
はい、すいません。はい、じゃあ今日よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ということでちょっと阪神タイガースですね、ちょっと今週大きなニュースありまして、
うん、
はい、ちょっと鳥谷さんがちょっといわゆる球団から引退勧告ですかね、ちょっと受けたというニュースが、うん、はい、1週間となりましたが、
はい、
ちょっとその前にですね、ちょっと振り返りをちょっと簡単に、はい、行っておきたいなと思います。はい、はい、
うん、
はい、阪神8月下旬ですね、甲子園から帰ってきました中日3連戦ですね、まずは、
はい、
はい、2つ雨で流しまして、中日の28日ですね、
うん、
青柳対、中日は小笠原ですか、
うん、
はい、始まったゲームとなりましたと。はい、0対0で、まあ、このまま試合進んでいくんですが、6回ですね、阿部ですかね、うん、中日、
はい、
阿部選手に青柳が抜けたスライダーだったかな、
ちょっとレフト
スタンド、はい、うん、スライダーレフトスタンドまで運び込まれまして、まあ、1点を失うと、
うん、でなんか待ってたっていう感じのスライダーね、
振り込みですね、はい、
うん、甲子園打率がいいんですよね。
ああ、よく打たれてる印象ありますね、確かに。はい。で、まあ、1点先制されますと。
はい。
で、この日は全然小笠原が打てなくてですね、阪神も。
うん、めちゃくちゃ良かったですよ。
まあ、いいピッチャーですね、なんか、甲子園に合うのか、やっぱ。
うん。だからやっぱりこのゲームを見ても、必ず、なんでこんな中日が阪神より下なの
なんで5位なのかと。
こんなにいいピッチャーがいるのにどうしたと。
いや、本当いいピッチャーですね、
うん、中日と阪神で分配ドラフトしようかなと、
ね、守備もいいですし、本当、うん、
まあまあ、阪神の選手がどんだけ残るか楽しみやな、
ね、いや、中継ぎもいいですしね、藤島から、これも甲子園、
は
い、
そうね、う
ん、高校野球、はあ、有名でしたけど、藤島からロドリゲス、岡田ですね、
うん、
抑えられまして、まあ、1対0で敗戦と、
うん、 ただここで一悶着あったじゃないですか、
はい、ありましたね、
その鳥谷さんが、
はい、
はい、
何回裏でしたかね、これ、はい、
そうね、あったね。
もうなんか喋りにくいですね、岩崎さんかも。
いや、でも、僕的には全然こう、はい、矢野さんのこの判断って間違ってないと思ってたんです。
はいはい、
思ってたと言ったらあれですけども。要はその、まあ、阪神ファンの方が皆さんおっしゃるのは、年間の数字で梅野が、得点圏が高校で、鳥谷がゼロでみたいなね。
なるほど、はい、
あるいは打率で年間で梅野が2割、はい、まあ、5分、6分で。鳥谷は2割ちょっとみたいな、その数字を比べてなんで梅野の代わりに鳥谷なのっていう議論になるんですけど、
はい、
こと8月ってことに絞るとね、当然打率は打席は少ないけども鳥谷は4割超えてたわけですよ、
うん、打ってましたね、まあ、
得点圏は特に別にしてね、はい、いや、まあ調子は、はい、春先から比べるといいんです。で、まあ、そこにかけようっていう、ある種のまあギャンブルですわな、空気を変えたりということで、
うで、ね、うん、
で、まあ、ボール引っ掛けてセカンドゴロっていう感じだったんで、
そうでしたね、
はい、まあ、これは、まあ、まあ結果はしょうがないけども、その起用は、いや、僕も変な話、阪神のこの時の監督だったら、
うん、
鳥谷って言っちゃうよっていう、
これね、そうなんですよね、うん、だからの他のメンバーですよ。原口だったり、はい、中谷がどうしてもちょっと打ててないので、うん、まあ、鳥谷という選択になってもまあ仕方ないかなと、
うん、谷口もずっと悪いからね、今ね、
悪いですね、うん、はい、うん、まあ、ただ鳥谷、はい、そうですよね、はい、
まあ、ただやっぱりもう彼の持ってるなんていうかな、こう空気というか、まあ、ポーカーフェイス的なね、
うん、
なんかもうちょっとその味方によっちゃこう覇気が見えないみたいな、
まあ、それもあるでしょうね、もう
きつい言い方するとやる気がないのかみたいな、
はい、うん、
ちょっと髪の毛伸ばしてチャラくしてるんじゃないのみたいな。
うん、ですよね、
まあまあまあ、でも打てないのはしょうがないけど、そんなに言うことじゃないかなと思って、でそれがまあどんどんどんどんなんていうかな、もう先般探しですよね、特に。
まあそうですよね、単身特にそうなりますよね、
うん、
はい、
うん、まあ、それの流れがね、一つあった試合でもありました。この後盛り上がりましたからね。まあ、盛り上がったというか、
ね、
うん、そうそう、ニュース的にもファン的にも、
はい、ですね、
盛り上がりを見せましたわ。
うん、
うん、
まあ、9回裏もですね、ちょっとチャンス作るんですけど、遠藤だったかな、レフト中日の落球して、
守備型恵みがポロしてね。
そうなんですよね。うん、その次の大山がゲッツーと。
うん、
まあまあ、この後大山はちょっとスタメンからね、外されるわけですけど、
はいはい、
ちょっとやっぱりどうしても内容上がらないなと、うん、思った一日でしたね、これちょっと。
うん、だから大山も、まあ後から出てくる中谷の右打ちと大山の右打ちはもう意味合いが違うんですよ、見てて。
うん、なるほど、はい。
だから申し訳ないけども、神宮で大山を見てた時はもうとにかくバンとせえと。
ね、
もしくはチャンスに来たら代打やって言いまくってましたからね、私ね、とにかく。打てる気がしないっていうか、まあ、結果往来でそっちへ飛んでったみたいなね。
ですよね、
うん、だから打球にもちろん勢いがないし、まあ、せいぜいできるとしたらフリー逃げで点取れるぐらいじゃないですか、うん、今の彼は、
うん、
こう言っちゃあれですが、
本当、ね、うん、いいもの持ってるだけにもったいない感じが本当ずっと彼にはしますね、うん、
なんていうの、ヘッドが遅れてくるというか、打点、ね、が近いというか、
うん、
全然春先と真逆やもんね、今。
そうですよね、
うん、それはインコースからね、待ってもないボールを空振りしちゃうわっていう悪循環ですよ、
はい、
まあ、だからまあスタミナ全然、まあ、これ、まあ、やむなしだなって、
仕方ないですね、はい、うん、はい、
だと思いましたよ。
そうですね、はい、まあまあ中日戦3連戦、まあ、2つ雨で流して、
うん、
まあ、もうこれも阪神的にはラッキーだったかなと、はい、うん、ラッキーですよね。
本当良かった。
おそらく、はい、王の塔も来てたでしょうから、王の梅津かな、
うん、
多分、
うん、
はい、
無理無理です、
まあまあラッキーかなと。
無理です。
出ないですね、
はい、絶対打てません、はい、
で、まあ0勝1敗となった、うん、はい、中日でした。で続いて巨人3連戦ですね、こちらも甲子園です。はい、初戦が高橋遥人ですね、もう阪神のエース高橋遥人と、うん、巨人がこ ちが高橋優希ですか、ルーキーですね、ドラフト1位、うん、ルーキーの試合で始まりましたと。まあまあ阪神がまあ最初この初回ですね、高橋遥人がツーアウトラン楽々取るんですけど、まあ、丸のヒットと、うん、まあ、この日雨降ってましたから、
うん、
その時に暴投がありまして、でそこから岡本にちょっとタイムリー打たれると、
うん、
で初回先制許すと、まあ、阪神はマルテ の、ね、あのタイムリーですぐ追いつくんですが、
うん
うん、7回ですかね、まあ、やっぱり丸なんですよね、丸にタイムリー打たれ、
はい、
そして9回表にも岩崎だったかな、投げたの、
そうですね、
あ外のスライダーだったと思うんですけど、バックスクリーンにまあものも見事に、
うん、
はい、放り込まれまして、こちらも4対1で、
うん、
はい、敗戦となりました、
はい、
まあ、ハイライトとしては、まあ、勝ち越し点奪われた高橋遥人の表情ですかね、もうこのもうこの世の終わりみたいな顔してましたけど、まあ、もう2点以上取れない阪神打線を悟ったような顔でした、本当、う
ん、だから あんな若いピッチャーにそんだけ背負い込ませすぎっていうかねいやもう2点で終わりは御の字だっていう、
ね、いや本当そうなんですよね、
12分もう全然 OK ですよ、まあ、ちょっとヒットは打たれましたけどもね、
そうですね、うん、はい、
まあまあもう上出来の古いですよ、うん、そんな下向くなみたいなね、
いや本当いいピッチャーですよね、もう、
うん、
もう新球さん高橋遥人どうですか、今日今年ここまで見てて、
いや今年の出来は全然9大点以上でしょう、
いやめちゃめちゃいいですよね、
うん、
はい、
だから投げるときに打ってくれないっていうパターンなだけで、う
ん、はい、
もうこれでね、まあ、もともと怪我勝ちやったのが、
うん、
来年、まあ、ちゃんと回ってくれたら、もっと勝ち星ついてくれるなっていう。
なるほど、なるほど。
ただ、それがちゃんと行くのかどうかが不安かな。やっぱりその怪我勝ちとか爆弾持ちが怖いなっていうところはあるけど。
ああ、ですよね。
フルフルというわけでも、まあ、まあ、22、23回ってくれたら来年やったら同じちゃうかな。
うん、
まあ、顔見たら女遊びする顔じゃないもん
真面目そうな感じですよね、もう、
うん、本当に、はい、
もうヒーローインタビューでもすごいなんかおどおどした感じで、もう可愛い感じがもう、
はい、マウンドから下ろすと小動物みたいな感じ、
いや本当そうですよね、
そう、こういう子が新球種の大好物なんですよねこんなこんな
俺に触れたもんやけど、
いやいや、でも本当マウンド上がったら本当別人になるというかね、本当、うん、ピンチでギア上げた時の投球っていうのは本当、いやいや、もう侍ジャパン入りもあるんじゃないですか、うん、私思うんですけど、
全
然、はい、うん、左今永春人、うん、はい、トコだと、うん、なんか3人いいんで、
おお、すげえ、
この3人は、はい、肩並べるぐらい本当、う
ん、なんか今ならいろいろ教えてもらってほしいなと思いますよ。
ああですね、それありますね、う
ん、
確かに
盗んでほしいなって思うかな、
うん、うん、いやいや本当ドラフト1位、はい、もう1位ですね、もう春とはもう1位ということにしておきましょう。
いや肩の怪我がなかったらもうドライチやからねこの子
ドライチですね、はい、
うん、
そうですね、
はい、
はい、
ね、2位って取った時ボロカス叩かれたから、
ね、そうですね、
いや僕は大歓迎しましたからみんな乗ってくれなかったけど、はい、
まあまあ、本当も3勝6敗で、
うん、
も勝ち負け逆になってもおかしくないんですが、
まあまあまあ、
この日もちょっと、はいはいはい、負けてしまいましたと、
はい、
まあ、気を取り直して土曜日8月31日ですね、
うん、
こと今回がこれが先発が西ですね、西勇輝と山口俊です、はいはい、で始まりました、
うん、
まあ、阪神的には山口俊そんな苦手なイメージはそこまでないと思うんですがね、ちょっと始まりました。で、
うん、
2回ですかね、糸原の内野安打からですね、止めたバットやったかな、確か山口俊の、
ね、
はい、横すり抜けて内野安打、ラッキーですね、内野安打になりまして、で、この日6番に入った北条ですね、大山の代わりに、
うんうん、
ずっと入ってた北条が送りバント決めまして、そこから高山、梅野の連打で、1点をちょっと、はい、先行しますと、
うん。
そして次ですね、ちょっと西の、見事なスクイズですね、スリーボールワンストライク、
うん、
もうファーストの阿部に向かってちょっと早めの打球だったと思うんですけど、
うん、いや結果的にスリーボールになったからこのスクイズが成立したんですよ、
はい、ですね、はい、うん、ウエストしましたね、
危なかったけどね、
小林も、うん、はい、ですね、
うん、
まあまあ これも3ボール1ストライクから絶対ボール球はもう投げられない状況で、
うん、そうですね、うん、
ちゃんとサイン出したベンチもお見事だったかなと、
うん、
はい、まあ、2-0 でうまい具合に、まあ、試合進んでました、はい、先制点取られるでおなじみの西君だったんですが、
うん、
はい、まあまあいい具合に先行 取れまして、
はい、
で続いてですね4回です、これが巨人に追いつかれるわけなんですけれども、うん、これも西の暴投ですね。西の暴投で2対1まで攻められまして、で次は若林ですか、うん、ライト前タイムリーヒットと、は
い、これうまかったですよ。なんかあの申し訳ないけど昔の巨人の篠塚を彷彿とさせるような、う
ん、
はい、
なるほど、
バットにボールを乗っけてね、一の二間こう抜くような、はい、
うん、
あんなうまく打たれたらもうしょうがないなっていう
ですね
感じですが、とにかく西がこの日めちゃくちゃ悪かったからね。
いやー遅かったですねもう、はい、うん、
で、まあ、解説が言ってたのかな、まあ、要するにデータ上でいくとなんか4回と6回に点を取られるんですって西って。
あ、そうなんですね、
うん、で特にこの日はもう4回まででもう確かね70何球いってたんで、
うんうんうん、
うん、でも全部高めに行くし、いやよくこれで収まってる方なんですよこの日は、うん、
ですね、まあまあ、
うん、で、まあ その後こうゼロでいけたからまあ良かったなっていう感じでしたけど、
うん、ですね、
うん、
まあそのまま、まあ、6回、まあ、よく抑えましたかね西は。 QS クオリティスタート、うん、はい、クリアと6回2失点でつなぎまして、はい、まあまあリリーフ勝負になれば、うん、まあ、まあこっちのもんですから、
うん、
7回ドリス出しまして、
はいはい、
でピチッと抑えた後7回裏ですね、いやようやく中谷ホームランと、
うん、
はい、山口投げた外目のちょっとまっすぐだったか、い
や、はい、真ん中でしょ、真ん中よりまっすぐだったからね、
はい、ですね、はい、
うん、この前の球を外目の変化球を空振りしてこれダメだなと思ってます、ね、うん、ドンピシャでしたよね。
いやいや、はい、追い込まれて、はい、よく打ちましたね、うん、はい、でこれで勝ち越しと、で続く8回裏も、うん、まあまあ、ワンアウト三塁で出てきた大山ですね、
はい、
まあ、このバッターやっぱり何か持ってるのか、まあ、空振り三振した球が
、うん、
まあ、ありよありよと暴投になりまして、
そう、ね、
二塁まで進むと、
はい
はい、これで追加点取れまして、
はい、
いやいや、はい、これで2対4苦手巨人さんに見事勝利と、
うん、
はい、ふうになりました。勝ちはドリスですね、久しぶりドリスつきまして、はい、5勝3敗と、はい、まあ、球児も抑えまして、これでセーブ数が確かこれで10セーブぐらい乗ったのかな。
そうね、
なんか2012年以来と言ってましたが、はい、うんうん、いやいや相変わらず火の玉ストレートで、はい、もう頼りになるなと。
でね、ちょっとだけ付け加えますと、はい、まあ、この日も岩崎対丸っていう場面があったんですよ、
はい、ありましたね、はい、
うん、で、丸の初球に前日ホームランを打たれたボールから入ったんですって。
ああ、行きましたねスライダー、はい、外、
うんうん、
はい、
で、まあ、いろんな選択肢の一つでそういうチョイスをしたっていうことでね、
はい、
うん、本当に寝れんかったらしいですよ、ね、うん、
印象的でしたね、あれ。なんかヒーローインタビューでずっと考えてましたみたいな、
うん、いや、うん、いいな、いい根性してると思いました。
はい、
はい、
いや、いいピッチャーですね本当、はい、うん、はい、そして、3戦目ですね、本日収録9月1日日曜日です、
はい、
久しぶりですねこれ、インフルエンザもあったり右脇腹肉離れでしたかね、うん、確か、うん、からの復活で登板した岩貞です、阪神が先発。
ゴールデンウィーク前ですからね、インフルエンザお前どんだけ休んでんねんって言うんです
よ。だいぶかかりましたね、はい、
うん、
まあ、脇やっちゃうとピッチャーはね、
あんまり僕も分からなかったんですけど、こう一回発熱ってするとなんか筋肉が緩むんですか。
そうです、基本的に高温が出ると筋肉が緩んじゃうんで、うん、関節が緩むんですよね、
うん、
可動域とかが変わっちゃうんで動きがもう全然めっちゃになっちゃうんで、うん、スポーツ選手とかっていうか特にピッチャーなんかが戻るのに時間がかかりますね。
パンダね、そうか、そうなんですね、
うん、僕らも簡単に考えるじゃないですか、熱下がったら出てこれるやろみたいな、
うん、うん、
ジョンソンがそうでしたからね、ちょっと軽い熱出して、
そうですね、
はい、3日ぐらい外れてましたからね、
うん、
うん、
基本的に高熱出すとやばいです、ピッチャーがね。
あ、やっぱそうなんですね。岩崎も同時期でしたもんね、岩崎と岩佐田が同時期に確かインフルエンザになって。うん、はい、よく、
はい、誰が原因やと、一塁コーチが原因なんかっていう、筒井やろ、お前みたいなね、言ってましたけど。
そうですね。
はい。
はい、で、この日もからですかね、PGA も帰ってきまして、
うん、
はい、始まりましたゲーム。はい、巨人が今村と。
うん、
で始まったゲームなんですが4回裏ですね阪神、福留さん、
うん、
いやまだまだやりますねフェンス直撃三塁だと
すごい、まあ、高いね
他の球場なら
対空時間の、
はい、うん、ですね
ヤクルトなら場外ですよ
いやこと言い過ぎかもなんですよ、ね、本当
まああとあの50センチが届かんかと思いながら、ねまあ、頑張って走られましたので
いやいやもう十分ですって、うん、もう糸井さんが今いないもんねだからずっと出てるんでね
出ずっぱりですからね
ありがたいです、うん、本当はい
本当ありがたい
肩で行きましたから三塁の上で、うん、そりゃそうやろうと思いますけどね、
うん
まあ、あれはよく走ってくれたと思いますよ
そうですね
三塁まで、うん、はい、
はい、
それからマルテのショートゴロですかねその後はい、ね、はい。
もうゴロ転がしたらもう OK のね。
ですね。はい。
巨人が完全に諦めてましたからね。
はい、うん、ですね。
そこでなかなか打てないのが阪神さんですから。
そう。マルテに打たれたくないがために、スリーボールまで行ってたからね、その、ゴロ打つ時も。
行、うんうん、ってましたね。はい。
ピッチャーは完全に1点もやりたくないっていう感じで攻めるけど、はい、マルテがきっちり見てて、さあ、お前ストライクしか来へんのって言ゴロかいと思って。
うん。
まあ、1点取れたからよかったけど、
はい、いやいや、まあ、まあこうやって確実にね、まあ、1点取るのが
いやそうですよ、まあ、まあ本当は大事なんですよね、はい、
そうですね、大事なんで、
はい、これ向こうが詰めてなかったから取れたって言ったけどね、
うんうん、
逆に初回から向こうが諦めてたからね
もちろんもちろん、
うん、
そういうとこですよ、
うん、まあまあうまいこと、はい、先生できまして、ね、うん、はいですね、で5回裏、これもこれが誰からかな梅野のフォアボールからですね。岩佐田が、うん、まあ相変わらずバント下手ですね。バント失敗するんですが、
うん、
一向にうまくならないんですが、まあまあ、ファールぐらいアウトとなりまして、うん、まあ、ツーアウト一塁からですね、2番、はい、このところずっと2番入っている近本が、うん、やっぱりまっすぐ強い現れですね。もうライト、スリーベースと。
いや、この直前に、低めのチェンジアップかなんか空振りしてるでしょ。
そうでしたね、う
ん、
はい、
なんでこんなボール振るんやろみたいな、まあ、調子が悪いのもあるんでしょうけど、
うんうん、いや、 やっぱ2番バッターってやっぱ難しいなっていうのはやっぱ思いますね、かなり、
うん、
木浪も調子いいんでエンドランのサイン出たりとか、
そうね、
うん、うん、打球方向、ね、なんか難しくなっちゃってるような気がしますね。
あれって結局スリーベースになったんですか、ちょっと細かいところ聞いてないんですけど。
あ、ですね、スリーベースになりましたね、
うん、
でも完全にあれでしょ、はい、ライトのエラーでしょ。
まあまあ亀井さん、
まあまあだからまあ、ね、いいじゃないですか、
まあまあ、ボール触ってなかったから、ね、まあ、はい、そうですね、
おかげで助かりましたけどね、あれと、うん、ちゃんとやってたら多分、ね、フォームどうやったんやろうって結構微妙だと思うけど、うん、
ですね、
はい、ドロッとやってくれたから楽々っていう感じでね帰ってきたけど、うん、
だからあの前日の中谷もそうだし今回の近本もそうなんですけども、あの2人ともこのヒットの直前にクソボールを空振りするんですよでそれで配球が多分変わったと思うんですよね。
なるほど、はい、
うん、まあ、それがこう結果的に、はい、2人ともドンピシャに当たったっていう、
うん、
これだから見送ってたり両者ともあの見送ってたら、まあ、多分こんなボール来てないと思うんでね。
まあね、そうですよね、
うん、まあ、結果的にこう道路転ぶんかなっていうのは本当にもう一球もう、ね、見送るか振るかの違いで、
うん、
えらい変わるっていうね、
ですね、
感じだと思います
よ。そういう意味ではあの、なんていうかな、あの巨人のキャッチャー、うん、
大城でした
ね、が良くも悪くも、うん、あの読みやすい配球って言ったらけど、あの安全策、うん、安全策確率論でものすごくこう打たれなさそうなところへホール、
うん、
こう、まあまあまあ、ふっとき投げるっていう印象はない、投げさせるっていう印象はないかな、要求見てると、うん、
まあ、その辺が小林と違うところなんじゃないかな、
うん、その、ね、その日の流れとかで、うん、今日やったらここ行っても大丈夫っていう、
うん、
まあ、世間一般で言うと強気に見える攻めみたいな攻め方はないかなっていう印象やったかな、
うんうん、
これね、阪神の悪口を言うと、原口もこんな感じなんですよ。
そうですね、
うん、坂本はまあ半々ぐらいやけども、
うん、それが悪いってことはないんですけどね、それで抑え
てない、まあ、もちろんこうセオリーでやるからね当然、うんうん、ちょっと一味、まあ、逆にその一味ばっかりつけて逆に味が辛くなってボロボロになるっていうパターンもあるけども、まあまあ良かったですよとにかく、
うん、ですね、うん、はい、まあまあこの日も岩貞がもう本当出来が良くてですね、
良かった、
はい、
そらはよくしてもらうと全かいがないよっていう、
ね、岩貞の今日の出来はいまいちだと思ったけど僕は。
あ、本当ですか。
だからその最初の球の感じでまずくって、
はいはい、
ボール先行したのかな最初の時。
ドア球はね、あとからヒット2本しか打たれてないからね。
だから、そうじゃなくて、だからその変化球がいまいちで、結局ストレート主体に変えたのが良かったから、最初変化球主体で終わらそうと思ったら、それがうまいことはまってなくてっていう感じで、うん、まあ、その途中で変えてるからいいんですけど、6回被安打
3ですよ
最初の
それで怒られてめっちゃかわいそうだね。
怒ってないですよ最初のだから多分梅野の多分想定とは違う組み立て方になってるんやろなという印象でしたけどね。
じゃあその組み立てにはまって彼があの変化球も通して立ち直ってまっすぐでも三振取れてたからね途中から、うん、だからそれで素直に喜んだらいいんじゃない。いや悪いって言うとちょっと語弊があるかなって思っちゃうけど、
悪いってか、まあ、いいって褒めるほどでもはなかったかなっていう。
いやいや3安打で褒めてあげるってどうするよ
それは結果ってですね、多分そのピッチングそのものがどうこうとかよく打ったって打たれる時ありますからねっていう話で。
いや、まあ、それはそうよ。う
ん、ただ、内容としては、まあまあ、他のぐらい
なんか、こういうやりとり、久しぶりで、ちょっと嬉しいけどね。
僕はめんどくさい。リスナーの
そうそう。いや、友野さんもね、MT ちゃんも、なんか、リスナーっぽく聞いてるばっかりじゃいかんと思って、
僕はめんどくさいんですけど、もうやりとりね。
いや、いや、ちょっと話ちょっと戻って申し訳ないですけど、なんかもう、西は取るか取らんかで、なんか岩貞の、なんか。
そうね、岩貞と一緒みたいな、あれがもう私もずっと頭にこびりついてるから。
いやいや、いや、このやりとりはね、やっぱ大好きなんでね、ちょっと。
そうね。
はい、聞いてみてほしいな。
あんまりこうきつくすると怒られちゃうから、まあ加減は覚えましたから、私。
嬉しいですね。
はい。嬉しいですね、これちょっと。
生で聞けた。
はい、いや、本当に。はい。
僕は本気で嫌がってるんですよ、まあ、そこだけはね。よくね、脚本があるとかで、本があるとかって言われることもあったんですけど、ないですかね、1ミリも。あ、
ないですよね。
ないです
よ。
ないです
よ。1回で渡りともないですよ。
いやー、やるってゼロですからね。
僕、本気で嫌がってますよ、ずっと。
うわー、ドキュメンタリーですね、もういいですね。
はい。
はい。じゃあ、まあの岩貞がちょっと6回無失点と、うん、はい、いうことで、はい。まあ、ここからはもう、はい、阪神のお手のものですね。もう3連投になります。はい、はい、岩崎で。
そうですね。
はい。まあ、ちょっとピンチ背負うんですが、病み上がりのジョンソンですね。うん、もうゲレーロとの勝負、ちょっと鳥肌立ちましたが、はい。
そうね、3球目のまっすぐ高め。はい、まあ、あれが完璧でしたね。
はい、ですね、はい、
うん。あれを拾われたらマウトやけども、ちょうどいい高さに行ったんで。
いいですね。
後ろにしか飛ばなかったから。
はい、うん、高すぎ、はい、ですね。
あの高さもあるでしょ、完全に失投やったでしょ、だってキャッチャー下に構えましたから。
まあちょっと抜けましたね。抜けましたけど、うん、まあまあ力で押し込んだと。
いいところに行ったっていうか、
ね。行ったですね。ね、それでまあ組み立てが楽になったっていう感じでしたけどね。
もちろん。ツーボールやったからね。
はい。
うん、
まあまあさすがやなと。はい。いや、早めにちょっと3年10億ぐらいでちょっと、阪神のフロントにはもう、契約してほしいところでありますが
3年16したら来年遊ぶよ彼、大丈夫かな
大丈夫。
いやでもすごいね、いいピッチャーで本当ね、
本当いいピッチャーです、
男前やしね、
男前、はい、うん、
開幕の評価
さんはこういう顔の男の子っていうのはどうですか、タイプですか
すいません、変な聞き方やめてくれませんかさっきからちょいちょい気になってるんですよ、その聞き方
絶対男前と思うね、ジョンソンね。
いや、男前ですね。
男前であることは否定しませんけど、聞き方。なんか明らかに変な誘導を感じる。
いや、なんか外人得意って聞いたから。
うん、何の話や。
はい、次行きましょう。
いいですね。はい。まあ、ジョンソンの受けた、藤川球児ですかね、今また、はい、セーブを上げまして、これで11セーブ目と。うん、はい、日本迷宮帰りまで確か12やったかな、これであと、はい、まで迫る、はい、
230いくつまで来たかな、もう。
そうですね、はい、
やっぱあれなんですか、やっぱこう藤川球児が投げてる方が安心するんですか、ドリスより。
あ、個人的にはドリスより球児の方が、うん、ね、やっぱフィールディング面も含めてこっちの方が安心ですからね、絶対的に、ね、はい。
悪くなった時の対処方法の引き出しは、だから打たれる時は打たれるんでと思うけど、そう、ね、打たれ出した時の後のなんていうかな、そのメンタリティが怖いかな、うん、ドリスって勢いでいく時はポンポンポンといけるんで、うん、乗ってる時はドリスの方がいいなと思うんですよ、正直言って、うんうん、球威もあるんでね、はい、ただそれが止まった時の対処方法のレパートリーが少ないかなっていう、
ね、なんかやらかした時のね、一、うん、人出した時のね、
バタバタ感っていうのも
すごいもんね。
そ
ういう意味じゃやっぱりその、まあ、ある種その、まあ、こういう言い方はどうか、まあ、日本人同士のバッテリーというか、まあ、経験もあるっていうことも含めてね、
うん
うん、まあ、それがこう伝わってくるんで見てると、
あの、ね、やっぱり修羅場の経験値数が違うなっていう、
うん、まあ、それはありますよね。
うん、
明らかにドリスランナー一人出すとバタバタってするっていう、もう印象がついてしまってるし、うん、そういう、
そう、だから僕その藤川球児の抑えを見てると必ず僕上原を思い出すんですよ、その
メジ
ャーの抑えをやってた時の上原ね、
経験ですもんね、あれも
40前ぐらいでしょ、ちょうど
ですね、レッドソックスで、はい、
うん、ああそうなんやっていう感じですよ、やっぱりね、
うんうん、ですね、はい、まあまあこれで巨人3連戦勝ち越しと、
うん、
いやいや阪神的にはもう上出来じゃないですか、マジック
消しちゃいましたからね、
ですね、
まあ、別に阪神だけのおかげじゃないですけども、
はい、これで、まあ、はい、
阪神じゃないんだけど、
はい、
気になったの、気になったっていうか、まあ、
はい、
こんなもんなのかもしれないけど、やっぱりそのコツとしては助かった場面ですけど、
はい、
鍵谷の使い方、
あ、途中から出ましたね。うん、
はい、要は結局、鍵谷の 2イニング目で点取ったよね、確かね。
そうですね。
追加点って。
はい。
で、なんぼ、中継ぎやって言っても、あの、パリーグと違って、あの場面確か、目の前でバッターが終わったら、系統、その、代打出すけどっていう、パリーグじゃない場面で待たされたやん、彼。前の打席でね、9番、だから9番に入ってて、8番が打っちゃあ、
なるほど、
っていうシーンで、
はいはい、
変わるかもしれませんよっていう、パリーグでは絶対ありえへんし、
なるほど、はい、9番鍵屋入ってますからね、はい、はい。
あそこの、だから、なんていうかな、その、メンタリティとかが違った、だからやっぱり2イニング目の調子があんましよくは見えへんかったよね。うん、
ああ、なるほど、なるほど。はい。
なんか難しいって聞きますもんね、その、あの、ここで終わったらもう一回行くよと、
う
ん。
そうです。
で、あの、繋がったら代々からねっていう、こう、うんうん、いわゆるこう、ある種の二刀流で待たないといけないみたいな。
う
ん、
そうですね。
セ、はい、リーグはでもそれってやらされるじゃないですか、必ずずっと。
う、
ね、
うん、うん。パリーグは本当おっしゃるようにないもんね、そういう
の。ないから、なんか、ね、かなりメンタルの持っていき方がしんどいんじゃないから、本人は投げる気でいてる、べきだとは思うんですけど、
うん、もちろんもちろん、
でもやっぱ難しかったん違うかなって、 あそこの場面だから変えられてスパッと、
うんうん、
あの出ようが出まいがね、で、うん、やってられたら1対0でいってたらこの展開になれたんかなってちょっと試合見ながら思ってたかなっていうだけなんですけど、
うん、
あのシーンは、
うんうん、まあまあそもそも今村が早めに降りるからというか、まあ変えるからこうな
こと
な
んですね、まあね、あの辺はだからちょっと、うん、中継の解説なんかは日本シリーズのミスレットの違うかとかって言ってましたけどね、うん、
多分それはあると思いますよ、
うん、
だから采配にしても楽そうあるけどもやっぱ余裕ですもん、
うんうん、ですね、
うん、この試合を絶対取らんといかんっていうことで
臨むじゃないですか、ね、まあ、切実感はないし、それマジックが消えたって言ったって4ゲームやから
全然大丈夫です、
大丈夫っていうことでしょうけどね、
うん
う
んうん、
だ巨人がもっと怖いのは短期決戦でやられちゃうことなんで、
ですね、
それの対策を今がっつりやっとかないと、うんうん、だと思いますよ、
うん、はい、っていう感じですかね、巨人戦、はい、はい、まあ、見事に、うん、阪神としても3位広島にちょっと2ゲームに、はい、
まあ、そうですね、ワンチャン出てきたっていうところでね、
はい、ですね、はい、ですね、ちょっとここに来て、はい、なんか希望が見えてきたなという感じでありますが、うん、来週ちょっと私、はい、
一つだけいいですか、
はい、あ、大丈夫、はい、
あの、実は僕ちょっとその週末大阪に行ったんです、
あ、
で土曜日大阪のお友達の家で阪神戦を見てたんですよ、
はい、あ、なるほど、はい、
毎日放送でした 確か、
はい、あ、4ちゃん、4ちゃんですね、はい、うん、
でバックネット裏に加納さんがいて、
あ、いましたね、
その横にカメラがあったんです
いましたね。
でそのバックネット裏のカメラが多分性能良かったんですよ、うん、スーパースローが効くようなカメラで、
あ、なるほど、はい、
だからリクエストがかかってもうめちゃめちゃ鮮明だったんですよ
ああ、なるほど。
逆にその日曜日の今日の試合なんかはリクエストはありましたけどもね、木並みの場面とか、
はい、
とか、ああいうのはもうノーマルな、なんていうかな、本当の中継のテレビカメラのスローだけっていう。
そうですね。
に対して土曜日の毎日放送、まあ、チキンパリシンじゃないけど、毎日放送してもしょうがないけど、そこで使ってたあのバックネット裏のカメラだけは、多分良かったから画質もいいし、スローも綺麗だったから、うん、すごく分かりやすかったんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。だから、その、リクエスト対策って、本当にもう、まあ、球団主導なのか、テレビ局主導なのか分からないけども、その気になったらできるんやなって、今の設備だけでも。
なるほど。
もっとメジャー的にいろいろ、その、ハードを増やしたいところはありますけども、
はい。
カメラはその気になればね、使えるんやっていうのを、こう、分かった。
うん、
確認した土曜日の試合でしたわ。
でした。ああ、なるほど。
リクエストに関しては、僕はもう、テレビ局のカメラを使うのは全然 OK だと思うんですけど、
うんうん、
少なくとも問題ないそうなところに対しては、うん、NPB が責任を持ってつけないといけないと思うんですよね、僕。
う
ん、特に地方球場っていうこと。
そうそうね。
その辺のことで、ね、うん、少なくとも最低ラインこんだけ担保しますよっていう公平性があってしかるべきかなっていうのは気になるんですよね、うん、テレビ局のやつを借りるっていうのは悪いことじゃないけど、
うん、そうだからこうなんていうかな、そのハンディでもいいから、
うん、
1種類とかクローズアップできるわけじゃないですか、 それ用にこう狙うカメラを一つ持つっていう、
うん、
それがそれで予算かかったとしても、僕よく言うその甲子園で4万ね、数千人入って1人500円でもらえる、そのカメラ代がすぐ出るからね、
うん、
うん、それをやるならもうちょっとせっかくバックスクリーンがあんだけクリアになって見やすい画面に雑な絵を持っててどうすんねんって結局分かれへんみたいな、
うん、いやそうなんですよね、うん、
それが逆にパリーグは進んでるんですよ、私が見る限り。もうそのやってる局がフォックスとか、まあ、その CS 系ですけどもすごいですよ、クローズアップの仕方というか画質の綺麗さも、うん、セリーグとは申し訳ないけども全然違います。
なるほど、
まあ、うん、特にそのネット系の会社がいてるからっていうのは大きいような気がしますけどね、その辺ソフトバンクとか楽天がいてて、
うん、多分ねセリーグはね甘えてると思うんですよ、
テレビ放送があるから。
うん、
うん、
そう
かな、
という苦言を呈したいなと思いますよ、
はい、
もったいないもんね。
ですね、いや本当、うん、なんかなんて言うんですかね、あの NHK でやったり一緒にある時あるじゃないですか、うんうん、NHK と例えば CS 放送ガオラとか、はい、
うん、
こういうのでどっちの映像が採用して審判の方には見えてるのかなっていうの気になったりするんですよね、
うん、ガオラの方でそもそもだったら NHK 用と、はい、あの民放用と、ね、モニターを2つ並べてないと思うから、
うん、あそうですよね、うん、だと思います、うん、はい、
複数台置いときゃいいんやね。
そうなんですよね、うんうん、まあまあこのねリクエストもだんだんちょっと進化していくでしょうからね、 P 術進歩に従って、
いや本当にもっと進化しないといけないと思うよ、
ですよね、
いずれは高校野球にも入れてもいいと思って
ですね、本当今の、うん、今年いろいろありましたからはい、
はい、ね、ありすぎやつ
ですね、本当みんなが納得するね、
せめてメジャーレベルのね、なんていうかな、あの要するに完全にドフリーの人が確認するっていうスタイルにせんとまずいと思うけどな、俺現場だけで判断してるのはっていう気がする、
うん、まあ、今のところはジャッジしてない3人と控えの4人で見てるからね、
そうですね、
まあ、それが始まったのは今年からやから、
ね、
今まではジャッジしたやつも見てたから、
はい、
そりゃ市場入るよ、お前に悪いけどこれセーフやでって言えたかどうかですよねそんなやり取りがわからないもん、
メジャーはそれをもう現場に任せんと集中管理やってます
ね。ですよね、うん、はい、
でちょっともう一つちょっと雑についてで言いますけども、 J リーグは、
はい、
あのこれから始めるわけですよ、あの VAR っていう、
あ、なるほど、
ビデオアシスタントレフリーっていうのね、
はい、あーワールドカップ見ましたね、なんかいろいろ、はい、
J リーグの協会が YouTube にですよ、
はい、
あのモニターを見てるところのシーンの 会話のやり取りを公開してるんですよ。
へー。
あのビデオ見てる人間は あのレフリーにこれちょっと見た方がいいよビデオと、はい、であの最終的な権限は主審にあるんですけど、
なるほど、はい、
うん、いやいや私はこうこうこういう判断をしてますけどって、もう短い時間ですけど会話のやり取りがあるんですよね。 2,3 あって、であ分かりましたと1回ビデオをチェックしますと、でチェックして最初のジャッジをして、このジャッジをしたのはどういうことだからジャッジをしたっていうところまで最後会話をしてから、選手とグラウンドでカードを出したりなんかするんです。っていうところまで公開するんですよ。
はあ、見たいですねそれは。
うん、これ J リーグの多分 YouTube 見たら分かりますけど、こんなことって NPB って絶対ありえないからね。
密室
じゃないですか。どんなやり取りをしてるのか分からないし、うん、やっぱね、もうサッカーはその FIFA っていうそのモデルがあってそこに乗っかるっていう形だけども、 NPB もメジャーっていうモデルがあっても、やっぱりなんていう独自の世界があるでしょ
ですね。
なんか、いろんな言い訳をしてますけど。
でやってますもんね、まだ。
はい、
はい。で、これで阪神もちょっと CS 圏内に近づいたと。はい。
2ゲームですからね。
はい、
これはあれですか、一人に背番号1番さんを CS にみたいなことになってませんが、大丈夫ですか。
いや、その盛り上がりでいきましょう。はい。はい、